ドリームトーク。この番組では経営者の方、そして団体の代表の方々にお越しいただきまして、今まで歩んできた道のり、そして今感じていらっしゃること、これからのことについてお話を伺っていきます。今日は ITO ソリューションズ株式会社代表取締役不動産鑑定士伊藤博さんにお越しいただいています。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、今ご紹介をさせていただきましたが、 ITO ソリューションズ株式会社、まずはどういった会社かご紹介いただけますでしょうか。
はい、ITO というのは私の伊藤の ITO そのままなんですけれども、もともと私システムエンジニアでソリューションビジネスやっておりましたので、まあIT が得意であるということで、うん、IT 応用のソリューション解決ソリューションを、まあ主眼にした会社にしたいと思っており、このような名前を付けました。で、まあもともとその、主な業務は不動産鑑定業でございます。それ以外にもその、まあ、例えば鑑定評価で依頼されたお客様の、資産を、見た上で、場合によってはその資産を、まあ、売ってしまうという場合には、私宅建業者でもありますので、最も良いお客様にとって最も良い解決方法を提案するということで、ソリューションズという名前を付けさせていただいております。う
ん、社名だけをお伺いすると、はい、今の伊藤さんのお話からも IT 企業なのかなってちょっと思ってしまいがちなんですけど不動産鑑定士ということで、はい、不動産の鑑定をされる方なんですよね。
はい、そうなんです。まあ、確かにその IT ソリューションズっていうと、ほとんどそのいわゆる IT 系の会社を思わせてしまうんですが、まあ、そうではありません。不動産鑑定士です。不動産鑑定業です。まあ、どうしてこのような名前を付けたかというと、まあ、もちろん先ほど申しましたように、私もともと IT エンジニアで、その IT に非常に強いので、その非常に効率的に数字に強い元エンジニアならば、不動産鑑定業というものを効率よくすることができる、なおかつその実証的なデータに基づいたお客様に役立つ、仕事ができるということを言いたいと願いを込めて名前を付けております。
不動産鑑定士というその事業、業態なんですけれども、はい、いろんな弁護士さんとか税理士さんとか、行政書士さん、司法書士さん、いろんな事業の方いらっしゃいますが、不動産鑑定士というのがね、今ご紹介いただきましたが、そもそもはどういったことをすることができる、まあ、資格というものなんでしょうか。うん、
不動産鑑定士は昭和42年だったかな、当時の国土省が、作った資格でございまして、道路の収用ですとか、税金を、固定資産税を決めるための土地の価格を決める人間、そうした公的な土地の価格決定を及び評価を行う資格者が必要であるということで作られた資格なんです。それからもうすでに60年も経っておりますけれども、基本的には国や地方自治体が土地の価格を決める必要があるときに、不動産鑑定士という資格者がその土地の価格を決める、不動産の価格を決めるという役割を担うものになります。ただし、もともとはそうしたその公的な仕事を主に目的として作られた資格なんですけれども、日本以外諸外国でも同じようなその不動産鑑定士というものはございます。それは何かと言いますと、例えば投資を行う、例えばその何て言いますかね、六本木ヒルズですとか、はい、丸ビルですとか、ああいった大きなビルでどれだけ収益が上げられるか、もしくはその上げている収益が妥当なのかどうか、ということを評価する人間というものが必要なんです。と言いますのも、ああいう大きな不動産というものは、多くの人間が投資をして、例えばよく最近で言いますとリートっていうのがありますけれども、不動産投資信託、その信託に対していろいろなお客様が、その投資家の方々が投資をする、投資をされて買った不動産がその妥当な収益を上げているかどうかというものをちゃんと第三者が判定する必要がございます。 そうしたものについても不動産鑑定士が、資格者として有資格者として判定を行って、毎年2年に2回あの判定を評価を行うということも担っております。またあの、まあ、それ以外にもあの多くの土地や不動産を持たれている方の良き相談相手、相談役、あのアドバイザーとして、
はい、
あのお役に立っているというのが現在の不動産鑑定士の役割だと考えております。
うん、まあ、確かに土地っていうとここいくらみたいなのってわからないですよね。どうやって値段がつくんだろうっていうこともあったり、まあ、あの実際の売買、土地の売買なんかもちろん買う方の立場と売りたい方の立場っていう双方のやり取りで決着がつくものであればいいかと思うんですけど、そうじゃない例えば相続だったり税金絡んでいたりとか、まあ、収益はどうなのかっていうことになると、なかなか一般的にはわからないですよね。
そうなんです。特にあの売買の場合には、
はい、
その例えば1億円で売られてたものを、
はい、
高いと思ったら買わないし、
そうですね、
安いと思うから買うわけですよね、
はい、
でまた逆にあの1億円で欲しい人がいても、
はい、
私1億2000万以下じゃなかった、以上じゃなかったら売らないよってだったら1億円じゃ買えないわけです、
うん、
ですからそういう欲しい人と、要は需要者と供給者とのお互いの交点に、需要と供給の交点において価格は決まるものなので、市場においてはそうした不動産鑑定というのは特段あの 必須な要件ではないんです、
うん、
しかしその市場で売買がないもの、例えばその相続の時に、うん、
はい、
あの売ったらいくら、
うん、
売らなきゃでもわからないわけですね、
はい、
でも売った時にいくらなのかということをやはり決めないことには相続税を払えないんです、
はい、
その時にどうやって決めるかと言いますと、まあ、一般的にはあの路線価というものがあります。その路線価に基づいて税理士さんは計算していくらですねっていうことで、あの相続税 の価格がいくらですねっていうことで出して、計算して相続税を納めるんですが、その路線価というものが日本全国一律なんです。例えば道路、あの一つの道路に対してその道路に面している、家は全部同じ価格になります。1平米あたりの価格が同じ価格になります、
はい、
でも皆さんもよくご存知のように北側と南側では道路の価格、あのその土地の価格違いますよね、
はい、
でも相続税路線価はその北と南でも同じ価格になってしまうんです。
うん、
おかしいよ、おかしいと思います普通は、
うん、
でもおかしいと思わないでそのまま出すと、まあ、出すのが相続税路線価、
うん、
なぜそんなことをするかと言いますと、やはりその日本全国徴税コスト の最小化というものが一番あの望まれているものですから、あまり難しい計算をしなくてもいいように、
うん、
ということで、そのようなことをしてた、あのそのような決まりになってるんですけれども、最近どうもそれは通常はその相続税路線価というのは市場価格の 80% 程度と、だから 20% ぐらい安いんだから、うん、あまり細かいこと言わなくてもいいでしょうということでもともとは決まってたんです、
うん、
でも実際には土地 の斜面だとか、それとかあのその地形が非常に悪い土地で、
はい、
実際にその汚染化以下でしか取引できない土地っていうのが多く存在するんです、
はい、
実は、
はい、
特にこの横浜のこの保土ヶ谷区泉区、この辺りっていうのは非常にあの斜面の土地が多いものですから、
傾斜地が多いです、
ですからこういうところでその路線価で評価されてしまいますと、
うん、
結構そんな価格じゃ売れないよという価格の相続税をの評価額になってしまうんです、
うん、
でも税理士さんがそれをそうやって出したんだったらそれを払わざるを得ないのかなって皆さん思うんですが、うん、不動産鑑定士さんにそういう時にちょっと一言相談していただければ、あこれおかしいですよと、そんな価格じゃ絶対取引できませんよねっていうことで鑑定評価をそこで行うことで、大幅なその例えばその傾斜があってなおかつあの道路間口が2.5メートルしかない、
うん、
そんな非常に悪い土地の価格が市場では通常の価格の半値ぐらいでしか、うん、あの取引されてないのにということをちゃんと調べて、でその適正な市場価格を鑑定評価額に鑑定評価書に基づいて出すことによって相続税を大幅に下げることができる ということが場合もあります。
うん、
要は払いすぎないようにするためには、
はいはい、
やはり不動産鑑定士に相談していただくのが一番だと思います。
なるほどね。じゃあ本当に土地の価格についてどうなのかなとかっていう疑問があった時には不動産鑑定士の方 の、
うん、
その第三者のしっかりとした見地に基づいた、評価をいただいて、
そうですね、
改めて考えるとか出すということができるわけですね。
そうですね。というか、まあ、必ず土地の価格、まあ、例えばですね、その6メートル以上の道路に10メートル以上接している正方形の土地だったら、
うん、
鑑定士だろうが何だろうがまず価格は変わりませんから、
はい、
そういう場合には相続に相談する必要はありませんけれども、
はい、
まあ、それでも非常に大きな土地、例えば500平米方メートルを超えるような大きな土地、もしくは長方形で長っぽい土地だとか、
うん、
地形がとても悪い、間口が狭い、
うん、
そうした何かちょっとこれ普通の土地じゃないよねっていうちょっとでも思えるようなものであるならば必ず鑑定士さんに相談してみてください。
うん、
そしたら多分違う答えが返ってくるんじゃないかなと思います。
そうですか。いや、不動産鑑定士の方のそういったお仕事の内容を知るということは、非常に自分たちのこれからの生活において、
はい、
一つ頭の中に入れとくといいことですよね。
そうだと思います ね、 まあ、不動産土地に限らず、またその相続する時の建物についても、
はい、
また通常、まあ、不動産建物というのは、固定資産税評価額、毎年その4月に来る固定資産税評価額によって建物価格はほぼ決まっているんですけれども、場合によっては例えば違法建築であったり、
うん、
それとかその大幅な改造をしてしまって、とてもそのまま市場には売れないようなものであったりした場合には、通常はその固定資産税評価額では売れないような、そうした建物というものも実際存在しています。例えば私が見たものでは、あるマンションを見たことがありますけれども、そこは通常の居住用マンションだったんですが、そこを大幅に改造してしまいまして、なんて言いますかね、事務所用途に大きく変えてしまってるんです。で、そのためにそのマンションは管理規約によって、本当は居住用途しか、お住まいとしか使えないというふうになってにもかかわらず、はい、勝手に事務所に変えてしまってるんです。
はい、
そうしますと、それを売買するときには、要は市場価格ですね、うん、市場価格としてはそのまま事務所としては売れないんです。
うん、
事務所としては使ってはいけないと書いてありますから。うんうん、ただし自分がその自分のその責任において勝手に買えるのは、まあ仕方がなかったかもしれませんけれども、それを第三者には売れません。
うん、
ということになりますと、元に現状回復するために大幅な費用が必要でなります。ということで、例えば私が見たのは、その相続の時にそうしたその事務所に改造してしまったものについては、大幅な減額が必要だと評価をしておりますので、うん、その建物価格というのは非常に安くなりますということがあります。また、違法建築がありますと、そのままでは市場にで売買できませんので、その違法建築を例えばマンションの1階が駐車場で作られた建物、
はい、
それを勝手に店舗にしてしまってるっていうのが結構あるんです。
はい、
これはその店舗を除去しないことには第三者に売ることはできません。
うん、
というのは銀行が融資をしてくれません。
うん、
違法建築物ですから。はい、ですからそれを元に戻すための現状回復費用は当然それは引くことになります。うん、ということで全体 その売買価格、市場価格というのは通常の建物価格よりも安い価格になりますよ。うん、といったものもちゃんと鑑定評価によって出すことで、債権者に対して税務署に対しても説明することができるわけです。
うん、
安くということができるわけですね。
なるほどね。いや、本当にいろんなお仕事が社会にはありますけれども、この土地の売買、自分にはちょっと関係ないかななんて思っている方もいらっしゃると思うんですけど、それで相続とか、そのいざその住んでるところをね、うん、他の人に貸したりっていうことも含めて、うん、売ったりっていうことも含めて、不動産鑑定士の方にお世話になることもないこととは言い切れない、逆に助けていただくこともいっぱいあるんだなっていう。
そうですね。
うん、
特に相続に関しては、
はい、
今は特に例えば お父さんお母さんが亡くなって、
はい、
兄弟で、相続を受けた場合に、当然その平等に 分割の分けなければいけない、うん、で一つの土地を、まあ、相続した場合には、お金に一回変えて、いわゆる管轄分割と言いますけれども、売ってそれをみんなに分ける兄弟で分ける場合とか、またはその土地をそのまま3等分、例えば3人で分相続した場合に3等分する場合、
はい、
それとかご長男が全部相続して残りの兄弟に対してはお金で払う、いわゆる代償分割、管轄分割、その土地そのものを分割するといういくつかの方法がございます。でそうした時に平等であるということが条件なので、その平等性を何をもって担保するかという時に、うん、不動産鑑定士がとても役に立つわけなんです。
弁護士さんじゃなくても土地のその分割とか相続に関しては不動産鑑定士の方にまず
相談していただければと思います。
いいですね。
そうすることによって平等性を極限まで言うならば売るのが一番です。
はい、
そうすれば売った金額、例えば5000万で売れたら、うん、じゃあ3人で、うん、1677万ずつみんなで分ければいいわけですよね、
はい、
でもそうするとせっかく今まで住んでいたものを、うん、家を手放さなければいけません、はい、とか、まあ、非常に大きい土地だから分割した方がいいよねっていう場合もあります。いろんな解決策っていろいろあるはずなので、はい、最もその相続人の方に要望に合った方法でその平等性を担保しながら良い解決策を提案できるのが不動産鑑定士なんです、
うん、いや少し不動産鑑定士のいろいろなですね、こんなことがあった時には不動産鑑定士、こんなことがあった時にはみたいな例をいろいろとご紹介いただきましたけれども、ではですねこの伊藤さんがこの不動産鑑定士になられた道のりについてですねちょっとご紹介をしていきたいと思うんですが、先ほどご自身の会社のご紹介のところもありましたけれども、なんとシステムエンジニアからの転身ということがありまして、なんとですね大学の時には工学部材料科学科、
そうですね、
入学されていて、
はい、
はい、
もう材料科学、まあ、いわゆる無機化学の範囲ですけれども、
はい、
まあ、応用科学の一種ですね、まあ、専攻はどちらかというと電気科学、いわゆるなんて言いますか、そのメッキですとか電池とかそうしたところに強い、科学者を目指したところですね。
どうしてこの分野に進もうと、はい、そもそも、まあ、小学校中学校高校時代の生活の部分があるのかもしれないんですけど、
はい、
大学は工学部材料科学科っていうのを目指されたんですか？
まあ、中学高校時代にエネルギーシステムに非常に興味を持ってました、
はい、
でその当時に横浜国大の太田時雄さんという方が教授がいらっしゃいまして、水素エネルギーシステムという本を書かれてたんですよ、
はい、
でその究極のエネルギーシステムというのは水素を媒体としたエネルギー、社会であるということは私も確信しておりましたので、その時にエンドユーザーが使うそのシステムというのは電気を直接ではなくて水素を直接供給して、家庭や工場などで水素から電気を起こして、必要なだけ電気を起こす、そういうシステムになるだろう。そのすなわち燃料電池が各家庭や各事業所に置かれて、いるというのが最終的な形だろうというふうに考えておりました。ですから私は燃料電池を実用化しようということで、その当時水素エネルギーに関して最も先進的だった横浜国大に行ったわけなんです。でその電池スタック、
はい、
その中心部を学ぶっていたのが、研究していたのがその科学系の学科だったものですから、そちらに行ったというのが
高校生の段階で将来はこのエネルギーだっていう発想があることがまたすごいなと思ったんですけど。
そうですね、
はい、
まあ、それでもちょっとまだ早かったですねまだもうちょっとかかりますね。 水素エネルギー社会に来るには。
そうですか、いやものすごい科学が大好きな少年だったんですか。
そうですね、まあいつかはそうですね、あのノーベル賞級の研究者になりたいなと思って、リンさんがまた、まあ、燃料電池でをその、まあ、修士大学院も燃料電池をやってきましたんで、はい、でその後も会社も三菱電機入った時に燃料電池をやりたいということで燃料電池をの開発の部門に開発部に入って燃料電池ずっと一筋にやってきました。
ねえ、そうなんですよね。大学院卒業されて三菱電機株式会社に入社されまして、まさに研究者として燃料電池の開発研究、
そうですね、研究者からもうすでにもう実証レベルまで来てましたので、はい、商用機あのコマーシャルプラント、あの商用機として各電気、電力会社さんですとかガス会社さんと協力しながら、もう商用機の一歩手前の段階での、運転研究をしていたものなんです。
今振り返ってその時の、まあ、サラリーマン時代というか、はい、その時の研究を必死にそのやりたい研究を夢中になってされていた時期、
はい、
思い返していかがですか。
よく働きましたね。本当によく働きましたよ。朝6時から夜の11時12時までずっと、もう家に帰ったら3時間寝てご飯食べて3時間寝てまたご飯食べて行くぐらいでしたから。
そうですか。まあでもそれでもやっぱり形にしたいっていう。
そうですね、ただ残念ながら撤退しちゃいましたんで、無念ですね。
そうですか。で、その後、まあ、会社自体がその研究開発から撤退ということがあって、システムエンジニアの。
そうなんですよ。まあ、もともとシミュレーションが非常に得意だったので、
はい、
実験だけではなくコンピューターシミュレーションによるその反応分布から温度分布とか、
はい、
その3次元で、なんて言いますかね、その分布を計算できるようにすることで実験の効率を格段に高めるって言いますかね、いうことをずっと1980年代からやってたものですから、
はい、
それのそのまあ、なんて言いますかね、そのコンピューターの技術を買われまして、システムエンジニアとして、例えばそうですね、寒川浄水場って神奈川県企業庁で寒川浄水場があるんですけど、そちらからの排水システムで、この私がそのプロジェクトマネージャーでやった時には1日 の、 その排水量、排水量って水を配る水ですね、はい、それをそのニューロ、人工知能って言いますか、ニューロエンジンというものを使いまして、
はい、
それで、計算して、翌日の排水量を決めるとかですね、これとか各、ポンプ所に水をどう送ったらいいかというのをシミュレーションしたり、なんていうのもやってたりしてましたよ。
とにかくじゃあ、数字に強い、もうとにかく数字から生まれてくるいろいろなものが、数字で伊藤さんの中では数字なんですけど、それが具体的にパーッと。
分布が見えるんです。
見えてくるんですね。
そうなんです。で、分布が見えて、それを数字化して、数式化するということが非常に得意なんです。
はい。ということは、もうまさに先ほどちょっとお話しいただいた、
はい、
その、不動産の金額を計算したり、はい、どうしたらいいのかみたいなことがすごく見えてくる、
はい、そうなんですね。例えば駅からの距離で、
はい、
土地の価格っていうのは決まってます、
はい、
少しずつ離れていくに従って土地の価格が下がっていく、そうした土地の価格って必ず分布があるんです、
はい、
でただしそれも社会の動きとともに動いてます、
うん、
昨日の土地は今日の価格に関係影響はしているけれども変わっている、つまり土地の価格というのもある一つのその現象、社会現象に基づいて決まっているものなので、これもまあ私がずっとやってきたそのシミュレーションの対象となるようなその方程式に乗るんです、乗ると考えられるんです。
です
から見えるんです。だから価格が見えてしまうと、分布が見えるということなんです。
すごいですね。でまた素晴らしいなと思ったのは、そのいわゆるシステムエンジニアで普通に会社でお仕事をされて、そちらもねお仕事大変だったと思いますけども、不動産鑑定士、科学畑をずっといらっしゃって、いや 確かにその分析、数字の分析が得意でいらっしゃって、今のお話を伺うと不動産鑑定士にはまさにね必要な技術をそちらの方でもたくさん使われてたっていうのは分かるんですけど、でもなんでエンジニアさんから不動産の方にっていうのは、うんうん、えってちょっと思うところもあるんですが、そもそもその決心っていうところはどういったことだったんでしょうか。
実は私の父が不動産鑑定士だったんです、
はい、
それで不動産鑑定士の仕事を父を見ていて、大体どんなものかっていうのは分かってました。でそれで、まあ、これシミュレーション技術使ったらもっと効率的にできるのになと思って見てたんですけれども、まあ父が、まあ、現役でやってる時にはそれほど、まあ、私も余計な口出すのやめようと思ってたんですけども、父が死んだ時になんかちょっとこう父の後を継いで鑑定士やるのもいいかなというふうに思ったんです、うん、というのもやはりサラリーマンやってますと60歳で定年で、その後長いいわゆる定年後というものが老後というものを迎えなければいけないというのは、ちょっと私にはちょっと耐えられないなと。やはりその死ぬまで現役で社会に関わっていき、喜んでいただけるような仕事をしていきたいなと思ってたんです、うん、でそれで父が亡くなった時に、あ、もしかして私今からでも鑑定士でやったらいいんじゃないかなってふっと思いまして、それが45歳の時だったんです、
はい、
そこから一点勉強し始めました。
すごいですよね、45歳、それこそもうノリに乗ってるって言ったらあれですけど、
うん、
ね、会社の中で中核を担われて、仕事を任されて、しかも自分の得意分野っていうところにもある中で45歳で勉強また一からし始めるっていう大きな決断だったんじゃないでしょうかね。
そうですね、まあ、まあでも始めたからには、
はい、
なんか途中で辞めるのも悔しいですし、ただ、うん、2、3年で受かるかなと思ってたんですけれども、はい、そういう感じで勉強してるとやはり受からないもんなんですよ。
すごい難しい試験なんですね。
そうですね、一次担当式が、75% 落として25% にした中で、その 25% の担当式の合格者に対して筆記、真夏の3日間論文式の、試験がありまして、
3日間もやるんですか。
3日間朝午前午後で、全部で、B4 の回答用紙を手書きで28枚か私書きましたね。
28枚ですか。
うん、もう検証になりますよ。それで一生懸命書いて、その民法経済、民法経済会計、それと不動産鑑定評価から鑑定実務、まあ、実技というものがございまして、全6科目、
はい、
3日間やるんですけれども、まあ大変でしたね。体力勝負でした。でそれで、90% 落とします。9割落とす試験なんですね。
あ、じゃあ基準以降の人が合格ではなく て、うん、なくてもうパーセント、
そうなんです、
その上位何パーセントっていう人数が決まってるんですね。
人数っていうか受験者の9割落として1割だけ残すと。
うわ、
となりますとやはりもう大変でしたね。
ねえ、
5年5回目にしてやっと受かりました。
いやーすごいですね。でもそこで諦めずに、当然のように通常のお仕事をしながら勉強されて、
うん、そうなんですね。もうだから定時になんとか帰って、
はい、
それからその予備校に通って、はい、夜10時まで勉強して、それからまた帰ってからまた少し暗記をしてから寝て、翌朝早く起きてまた朝喫茶店に行って勉強してということをずっと繰り返しました。
うわ、素晴らしいですね。努力が本当にじゃあ実って、
うん、
5回目で
やっと受かりまして、ね、平成21年合格でしたから。
そうですか。そして今、
はい、
不動産鑑定士として、
そうですね、
はい、
昨年やっと免許もらいましたの で、
はい、
でそこから会社作ってやってます。
どうですか今実際にいろんな業務に携わられてみて。
意外にお客様は特にその不動産を持たれている方、困っている方多くいらっしゃるなというのが実感です。
そうですか。
で相談したくても、そのなんて言いますか、その なんていうか営業に相談すると営業かけられて逆に営業かけられてしまうというのが非常に多くの資産家の方の悩みのようなので、うん、そういう点から不動産鑑定士っていうのは例えばその上にアパート建てましょうよとか、うん、いうことを一切言いませんので、うん、あのこういうふうにしたらこういうふうな収益上がりますよとかその自分が持っている土地自分が持っている不動産について一番良いその持たれている方が一番良い方法例えばその10年後にもしかしたら相続があるかもしれないそうしたものまで考えて今後どうしたらいいですかねという漠然とした状況で一度相談いただければ、うん、一緒に考えてこんなふうにしたらいいんじゃないでしょうかねっていうのをあのちゃんとその数字を使って答えを出せるというのが不動産鑑定士の最もの一番の強みだと思ってます。で特に私はの税務も少し、まあ、かなり勉強しておりますんであの、まあ、最終的にはその税理士さんと一緒にあの最終確認はしますけれども、うん、税金も最も余計に払うことはないようにあの考えて、その税金というのはその相続税ですとか贈与税とか譲渡税とか、うん、そうしたものいわゆるいろんな面も考えた上で最も良い方法をご提案できるようなあのそのコンサルティングもやっておりますのでご相談いただければなと思ってます。
うん、でも本当にあのいろんな不動産鑑定士の方もいらっしゃると思うんですけど、はい、今ご紹介したように伊藤さんは本当にそういう意味では数字で説得するというか、本当にあの理系をずっと歩んでいらっしゃって、ありとあらゆるいろんなシミュレーションをした上でのそういった客観的なデータだったりとか、はい、あの情報をご提示いただいて、お話しいただけるっていうところが強みですよね。
そうなんです。例えばちょっとこうあのちょっと変えたらどうなるとか、うん、もう少し変えるなんていうのすぐにパソコン上でもうその場でお見せできるような、うん、そういうふうに数式化常に考えておりますので、うん、あのこの条件変えたらどうなりますか、あじゃあちょっと待ってくださいねってことは一切しません。その場で変える、その場であのパラメーターは変えられますので、うん、それがシミュレーションを学んだエンジニアですから。
ということで本当にそうすると今までのお仕事の経験、システムエンジニア、そして大学の時代からの研究の、ご経験などがやはりものすごく、はい、じゃあ今生かされている部分でも
そうですね、それを強みにしたいなというふうに思っておりますので、強みというかお客様にとってあの一番欲しいところ、ちょっとこうやったらどうなる、こう変えたらどうなるっていうのを、
う
ん、
そうですね、
すぐにクイックレスポンスできるというところがやっぱり、うん、いいところじゃないかなと思うんです。
そうですか。じゃあ、土地があって、はい、どうしたらいいかな、これから先この土地をとか、建物をっていう方とか、
そうですね、
もしくはちょっとこのままあの相続まで置いといていいのかなとか、
はい、
今のうちに贈与なのかなとか、いろいろ考えていらっしゃる方も
そうですね、うん、で特に多くの方が当然銀行融資を受けている方も非常に多くいらっしゃると思いますので、はい、そうしたものについても、まあ、総合的に考えて、いろいろな融資先今たくさんございますので、うん、そうしたものもその、まあ、仲間のその銀行の方々も交えてその融資条件についてもご相談に、まあ、乗っていただけるようにご紹介するということも私の仕事だと思っておりますので、うん、ともかく、まあ、ワンストップで相談いただければあのいろいろな面であのなんて解決策、一番良い解決策をご提示できると私は思っております。
うん、そうです。じゃあある意味あの不動産についてとりあえずあるものがあれば、
はい、
一回ちょっと相談して
みると困っていることがあれば、
はい、
困ってなかったらもうこれでいいよっていうことであるならば結構ですけども、うん、なんかこう困っていることがあるなら一度相談いただければと思っています。うん、あのホームページにも書いておりますけれども、まあ、基本的には相談無料でやっておりますので、うん、いつでもお気軽に相談いただければと思っています。
とってもいいお話をお伺いすることができたなと思うんですけれども、
はい、
伊藤さんの個人として今のその、ええまあ、社会の変化とかありますよね、はい、まあ、高齢化も進んでるということもあったり、
はい、
それから土地の売買がちょっと少なくなったりっていう声も聞いたりもしますけど、今の社会についてはどのように感じてらっしゃいますか。
そうですね、あの、まあ、アベノミクス効果というものはどこに来てるかというと、はい、例えばジャブジャブとあの日銀がお金をお札吸ってますから、
はい、
あの少なくとも株は上がって、
はい、
それから特に先ほど言いましたリートっていうあの不動産あの投資信託にお金が行ってますので、新しい大きな商業ビルですとか、商業ビルやそのオフィスビル、そうしたものを買う資金が たくさんできてるんですよ、
はい、
ですから良い非常に有料物件は値が上がり、まあ、上がっているというのが、まあ、今後まだ上がり続け少し目に見えて上がっていくだろうなというふうには思います。でもそこまでですね、実際に昔のバブルの時のように土地が上がっていくかというと、それはやはりその第二の家第三の家じゃありませんけれども、給料が上がって購買力が上がりませんと、やはり土地の価格っていうのは上がらないと私は思っています、ですから皆さんの給料が上がっていくと土地の購買力の増幅に従って土地の価格は上がっていく可能性は高いと思いますけれども、昔と違いましてどこでも上がるというものではありません、駅前の非常に便利なところ、駅から徒歩圏内、まあ、そうした非常に利便性の高いところは上がっていきます、しかしそれ以外のところは今ずっと下がり続けている傾向というのは、まあ、緩やかになるかもしれませんけれども、やはり右肩上がりというのはもう二度と来ないだろうなというふうには思ってます。まあ、そういう意味でそういうところを持たれている方が相続税払うときにはちょっと相談いただいた方がきっといいんじゃないかなと思います。右肩上がりだったら相続税のその路線価の方が高かったですけども、路線価の方が安かったですけども、今多分路線価の方が高いという場合が結構多いですよ。
じゃあ実際にしっかりと鑑定していただくと、その価格が、
はい、
低い評価になり
払いすぎなくて済む。
あ、なるほどね。
必ず常に安くなるとは限りません、
はい、
ただし払いすぎなくて済む、これは覚えておいていただければと思います。
大きいですよね、それはね、はい。
というのも自分って計算して払ってるんですかね皆さん。
申告納税、
申告納税ですから、それを間違えないことですね。
いや、分かんないです。一緒に1回2回あるかないかのことじゃないですか、分かんないですよね、
ですからそういう場合には相談いただいて、でこれは鑑定評価をした方が得ですよ、しなくてもいいですよっていうのはもうすぐに答えられますので、まあ、そういうものに関してご相談いただければ、必要なければ必要ないですと、そのままもう税理さんで計算されればいいんじゃないですかというようなことでお答えできますので、その辺はまず払いすぎないように相談ください。
普段鑑定をお願いしたりした時に、ちょっと専門的な先ほどの路線価っていうことだったりとかあると思うんですね、逆にね数字に強い伊藤さんだから専門的すぎて分かんないかもなんてちょっと不安に思ってしまう方も中にはいらっしゃると思うんですけど、普段のその相談を受けた時に伊藤さんが心がけていらっしゃることっていうのはどういったことがあるんでしょうか。
そうですね、できるだけ分かりやすい言葉で喋るというのをね、私も心がけては例えば私のホームページにブログをアップしておりますので、できるだけ皆さんに分かりやすい言葉で読んでいただいて、あ、こんなところで鑑定評価っていうのは使えるんだなっていうふうに、いろんな実際にあったトピックスを題材にして解説するようにしております。ただついつい元々エンジニアなんで、ついつい専門用語がポロッと多く出てしまいますので、まあしないように気をつけようと思ってます。
でも本当に今ね聞いていただいて分かるかと思うんですけど、非常にですね何て言うんですかね、安心する、語り口調でお話をしてくださいますのでね、穏やかですよね。
ありがとうございます。
はい、なので、何か困ったことがあったらきっと聞けば何度でもご説明いただけるのかな、
そうです
ね、いうふうにも思いますね。
特にもうそうですよ、ぜひ、でもぜひ、やっぱりブログは見ていた、読んでいただけたらなと思っておりますので、最近ちょっと忙しくて一応書けてないんで、ちゃんと、まあ、週に1回は書けるように、書くようにしたいなと思ってますので、ぜひ読んでください。
ね、これからずっと現役で、お仕事をっていう話なんですけど、プラスアルファなんか人生の楽しみみたいなことは、どんなことをされてるんですか？
そうですね、私、まあ、この会社員でいた頃にずっと神戸にいたものですから、はい、神戸時代は仲間とヨットクルーザーを持ってまして、はい、仲間とみんなでずっとヨットライフを楽しんでました。その中でもよくパーティーやってましたね。私もそのヨットハーバーでは私シェフと呼ばれてて、自分で料理作るんですよ。
お料理がお得意なんですね、
そうなんです。料理が得意だし、料理おいしいものを食べるのが大好きなんで、それで東京来てからも美味しい店をいっぱい 行っては、それもあの前はあのぐるなびのブログ、食日記というブログにずっと書いてましてね、
はい、
そこでもあのなんで美味しいかと、うん、どうして美味しいかということを解説するんです、その店がの料理はどうして美味しいのかと。
すごい、
ですからあの私の読者の方々はよくあのなんか自分も一緒に食べてるような気になると言っていただけてました、
うん、
だからついついやっぱりね、何でもかんでも理由を見つけてしまう、まあ、見つけたがる、
分析能力がついついものすごい長けてらっしゃる、
つい性格的なもんですね。
でも逆にだからこそ曖昧なままじゃなくて、あの本当にきちんと裏付けのあるものでお話ができるという、
そうですね、
ことですね、はい、
それが信条ですから。
そうですか。いや、不動産鑑定士、今日ねいろいろと知っていただいたかと思いますが、改めてその不動産鑑定士、今後ねじゃあちょっと相談しようかなって思った方はどういう不動産鑑定士っていうのを、まあ、伊藤さんももちろん不動産鑑定士でいらっしゃるんですけど、あの巷の不動産鑑定士っていう方を見つけて相談すればいいんですか。
そうですね、あそれでいいと思います。もちろんあの私に相談いただいた方がいいですけど、
はい、そうですね、はい、ぜひ、こちら、ひろしさんの ITO ソリューションズ株式会社、
そうですね、
はい、
ITO そ の, あのアルファベットの ITO でございますので、
はい、ぜひこちらね調べてコンタクトを取っていただけますと、はい、本当にですねあの穏やかな伊藤さんが相談に乗ってくださいますので
そうですね、
はいと思いますね。そうですか。あの今振り返って、あのこれから例えば不動産鑑定士を目指してらっしゃる方とか、資業、いわゆる資格試験目指してらっしゃる方とかも中にいらっしゃると思うんですよ、
はい、
何か勉強の仕方としてありますかね、うん、先輩として。
先輩としてはね、はい、私があの結局受かった年何したかということしか私はその多分なんていうかあのアドバイスにならないと思うんです。というのは、はい、受からない年はあまり役に立たないと思ってますね。つまり受かった年何したかというと、計画1年間にどれだけ自分が勉強できるかというのをあの仕事の時間寝る時間全部引いて、試験まで何時間、全部で1年間8760時間ですから、
はい、
そのうち の, あの時間、仕事の時間、はい、全てを全部計算してそのうち何時間できるか、
うん、
それ でどこまで勉強すればいいかというのを目標立てて、でそれをもう着実にこなすだけです。それを確実にやるべきことをその時間をしっかりとってやれたら受かります。
でも誘惑とかもありません？
うん、受かってから行けばいいんです
そこの意志の強さ。
受かった時は1年間、そうそう、年賀状まで出さなかったぐらいですからね。
そうです
か。年間200通出してたんで出してるんですけども、はい、その受かった年は年賀状出さなかったし、宴会も全部断りましたし、そこまでやってやっと受かりました。
そうですか。いや、その強い思いで、不動産鑑定士の、その合格を掴んだ。
やっぱりそのぐらいやらないと、特に働きながらでは受からないです。他の、まあ、やっぱりそのある程度のその資格というのは、やっぱりそこまで本気でやらないと受からない、
うん、
ただしまあそれがいいか悪いか取ってから考えればいいんであって、実際に本当にそういう弁護士とか会計士とか、不動産鑑定士のような資格というのはやっぱりちょっと人生かけて勉強するんだっていうふうに思って、そんな受かったってそんなに儲からないじゃないのっていうこと、余計なことを考えないで、
うん、
とにかく受かるまではもう人生かけるつもりでやれば受かりますよ、う
ん、いや今背中を押されたという方もいらっしゃるかと思いますけれども、それはでもきっとその不動産鑑定士のみならず今必死に資格試験に向かって勉強していらっしゃる方に共通することですよね、
うんうん、そうなんです、
ね、
やっぱり本気でやらないと受からないですよ、
うん、あとはもう一つ、45歳で試験に向かって勉強しようと決意された、
うん、
今ちょうど40歳ぐらい、
うん、
それから、これからの第二の人生に向けてちょっと転職もなんて考えていらっしゃる40代の世代の方もいらっしゃると思うんですけど、
うん、
伊藤さんがおっしゃるとすれば、
私がね、いつも座右の銘って言いますか、いつも言ってるのは、はい、Today is the first day of rest of my life って、今日が最初の日だよって、うん、残りの人生においては、
うん、
遅いってことはないと思ってます、
はい、
でそれを教わったのが父なんです、うん、実は父が不動産鑑定士取ったの資格取ったのが59歳でした、
はい、
50歳から勉強し始めて59歳にしてやっと不動産鑑定士になりました、
うん、
ですから親父父を見てましたので50でちょっと遅いなと、うん、やっぱり45から始めれば47ぐらいで受かるんじゃないかなと思ったんですけども、うん、ちょっと50結局受かったのが免許もらったのが52歳でしたから、うん、まあ、似たようなもんな、まあ、それでもちょっと父親父より早かったんですけどね、うん、もうちょっと早く本気でというか本気でというか人生かけて勉強すればよかったかなというふうに思いますが、いずれにせよ遅いってことはないですよ。
ないですか。
いつだって始めればその日からがその日が最初なんですから、
うん、
そう思います。
うん、45歳からじゃあ新しい資格に向かって勉強した、うん、伊藤さんがそうおっしゃるんで、
うん、
もう今ちょっと躊躇、今更かなとか
遅いかなっていうのはないですよ、うん、だって何歳まで生きるのってまず考えた方がいいです、
うん、
私100まで生きるつもりなんで、
はい、
50歳はその折り返して、ね、転換折り返してなんですよ。まだ50年いるんですよ。生きていくんだったら、うん、やっぱりちゃんと社会貢献できるようなその知識と資格を持って、そしてやっぱり現役でいたいじゃないですか、
うん、
そんなね、そんな老後どうこうというのはあまり私は考えたくないですね、
うん、なんか楽しみですね。
楽しみです。
そうするとね、これからね。
そうなんですね。
ますますお仕事で、
だ仕事をしていれば休みがあるので、はい、まあ、私全世界19カ国旅行してるんですけども、
はい、
だから結構行ってるんですよ。
19カ国ですか。
はい、結構アジアなんて結構何回も行ってますしね、ヨーロッパも結構行ってますしね、
はい、
で美術館巡りが好き で、
うん、
で美術館巡りするためにはやはりその前にちゃんと勉強していきますよ。
勉強がお好きなんですよね、きっと。
漫然と見るとつまんないんですよ。宗教画なんて見てもさっぱりわかんないんですよ。でも勉強していくと、あ、なるほどってわかると面白いんですよ。
うん、小さい頃からお勉強は好きでしたか、ちなみに。
そうですね。なんて言いますか、本読むのが大好きでしたから。うん、要は知識を得ることが好きだったんですよ。でそれでなおかつ誰かにその説明、何かその自分が知ったことを誰かに話すのが大好きだったんですよ。だからまあ嫌われたこともありましたよね、あいつ知ったかぶりというか、なんかこう偉そうなことしやがると。そういうのはあるんですけれども、まあ自分が勉強してこういうことがいいことがこういうことがあると知ってるといいよっていうことをついつい喋りたがり屋です。
でもいくつになってもそのまだまだ知らないことって うん、やっぱりたくさんあるじゃないですか。
そうなんです。
それを常に貪欲に学んでいこう、
そうですね、
知識を入れていこうっていう姿勢がある限り、
はい、
いくつになっても、
ね、そうなんです、
前に進んでいく感じがしますよね、
そうなんですよ。だから、まあ、それとあとはやっぱりな、まあ、ヨットも今ちょっと今一時仲間と一緒にちょっとちょろちょろっと出るぐらい、年に何回かしか乗れてないんですけども、うん、まあある程度落ち着いたらまたヨットもう少し、まあ、週末は乗りたいなと思ってるんです。
そうですか。
いいんですよ。ヨットのね、波の音と風の音しか聞こえない世界っていうのはね、何にも得難い、そのなんて言いますか、いい空間なんですよ。ストレスが完全になくなりますね。
そうするともう海の上では、
うん、
仕事のこととかも、
うん、
その知識を入れるとか勉強のこととかも全く、
そうですね、
なく
ない場合もありますし、お客さんと一緒に乗せて接待する場合もありますし、まあいろいろですよね。まあでも楽しいですよ。楽しめればそれでいいんじゃないかと。
やっぱ人生は楽しむこと。
そうですね、
うん、
もうそれはやっぱりそのやっぱり与党仲間っていうのはね、みんなね、楽しい、自分も楽しがるし楽しませることが好きなんですよ、
うん、
だから乗ってきたゲストにを楽しませることがとてもなんか嬉しい、自分が嬉しいんです、
うん、
そういうことをずっとやってきたもんですから、またそういう世界にまたまたやりたいなと思ってますよ、
うん、いや本当今お話最後ね聞いていただいて分かるかと思いますが、人生楽しんでらっしゃるんだなっていうのが、
そうですね、
すごいよく分かりますね、じゃあまだまだこの先、現役バリバリな感じで。
そうなんです。
だから
ちょっと痩せないと いけないな。一回やってたんですけどね、あの試験合格した途端にちょっとね、タカが外れちゃいましてね。
安心して。
安心したというか、その試験始まる、試験受け始める前に試験やる前だからね、試験勉強中、受験勉強中は一生懸命やってた、はい、あのストイックな生活してたんですよ、
はいはい、
で受かったと思ったら途端に弾けちゃって、また元に戻っちゃった。
まあ、あの100歳まで、ね、
うん、
健康で
いるためにはそうそうそう、はい、痩せないといけない、そろそろ痩せないといけない。
いや本当にね、大学入られた時はいわゆる水素の燃料電池っていうところに興味があって、その開発をされて、そしてシステムエンジニアになられて、で不動産鑑定士と、本当にあの人生分かんないなっていうふうにも思いますし、
うん
うん、まだまだ先、これからの、まあ、第二って言っちゃいけないのかもしれないですけど、
まあそうですね、ただ根っこは一緒なんですよ、ね、やっぱりこの知識を入れて勉強して、そのなぜなぜなぜっていうのをちゃんと究明して、そして皆さんに喜んでもらう、
うん、
そういう心情というか、そのスタイル、その人間のスタイルというのは変わってない、うん、ただ目的といいますか、その手段がちょっと変わっただけなんですよ。
なるほど。じゃあその相談に来た方々のためにですね、
ええ、
伊藤さんはいい提案をこれからしていくべく、
はい、
日々人生を楽しみつつ、
そうですね、
うんですかね、はい、はい、伊藤さんのこれからなんですけど、
はい、
昨年晴れて不動産鑑定士ということになって会社を起こされてということなんですが、
ええ、
今後それこそあの60定年でなく、うん、ずっと現役でっていう思いを先ほど語っていただきましたが、
そうですね、
これからはどんな風に歩んでいきたいって思ってらっしゃいますか？
やはり多くの方々に役にお役立ちしたいでいきたいなと思っておりますので、今いろんな方々に対してあの仲間を作っているところで、
うん、
まずあの初年度はその税理士ですとか弁護士とか、そのいわゆるそれとか、そのいろいろなその仕事仲間というものを作って、うん、一つのスキームとして、何て言いますか、そのグループとしてちゃんと対応できるようなものを作ってきました。で、今後はそれを少しでも発展して、皆さんお役に立てるような形で、組織として、あの、多くの方々に、お役立ちできるように、その、会社、組織を、まあ、規模を拡大していくということになるだろう、なっていく。なじしていきたいなと思ってます。
ありがとうございます。本当にね、今日聞いていただいた方、ぜひ不動産鑑定士、先ほどのお言葉の中に払いすぎなくて済むようにというのが私は非常に印象に残りましたけれども、
はい、
でも大切なことだなって。
そうですね、
うん、
自分で皆さん申告してるんですから、
うん、
それをやっぱり正しい申告にした方がいいですよね。そのためにはやはり不動産に関しては専門家に任せた方がいいです。専門家は不動産鑑定士です。
わかりました、
はい、
はい、ぜひ不動産鑑定士のことなら ITO ソリューションズ株式会社伊藤さんのところまでご連絡をいただけるといいかなと思います、
はい、よろしくお願いします。
本日のドリームトーク、 ITO ソリューションズ株式会社代表取締役不動産鑑定士の伊藤博さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。